皆さんおはようございます。帰りなさい。今日は病を担ってくださる方と題して御言葉を取り継がさせていただきます。今日読んだ新約聖書、このマタイの福音書を書いたマルコは、イエス様が多くの人の病を癒されたということを先ほど読んだ箇所以外、3箇所で書いています。その出来事は私たち何を伝えているのか、そしてこの出来事で何が大切なのか、私たちは何を御言葉から受け取らなければならないのか、そのことについて聖書から聞いてまいりたいと思います。先ほど読んだ14節からの出来事というのは、先に8章の初めに語られている2つの病の癒しに続いて書かれています。1節から4節では、ユダヤ人で重い皮膚病を患っていた人の癒しがあります。そして続く5節から13節では異邦人のローマの隊長のしもべの癒しが書かれていました。そして先ほど読みました箇所では、ペトロの姑、当時社会的な地位は高くない、いやそれよりも低いと見られていた女性の病を癒す出来事が書かれています。この病の癒しの出来事、どれもこのユダヤ人社会から押し出された人、また異邦人、地位が低い女性、もうこの人たちの病を癒すことがあえて書かれているのは、イエス様の関心がどこに向かっていたのかということを福音書記者のマタイが強調しているというふうに読むことができるのです。そして14節では、単に女性ということだけではなくて、イエス様の弟子の一人のペトロの姑が熱を出して寝込んでいたと書かれています。ペトロという人、彼はイエス様の弟子になる以前、ガリラヤ湖で漁師をしていました。そして彼の家はカファルナウムという場所にあって、イエス様たちがガリラヤ地方で伝道された時の一つの拠点として使われていたようです。ずっと後の時代、19世紀になって、このカファルナーム、カペナームというふうにも言いますけれども、紀元1世紀頃の家が発掘によって見つけられました。今はインターネットでペトロの家というふうに検索してみますと、そうではなかったのかと思われるその家の遺構を見ることができます。いろいろな人が考古学者を調べた結果、確かにその家というのは紀元1世紀頃に建てられたものであると。そしてその後、クリスチャン、キリスト者の集会所として使われた、そういう形跡が残されているというふうに考えられています。それでカトリック教会はこの遺構の上に、その遺構を壊さない形で教会を建てたということをインターネットで見ることができます。写真を見ると、その遺構をまたぐような形で柱が建てられていて、大きな近代的な教会が建つわけですけれども、その教会にはたくさんの人が集まれるように椅子もたくさんありますが、実際にペテロの家ではないかと言われている家というのは非常に小さなものであって、1世紀から何世紀かにわたってキリスト者の集会が続けられた、そこはとても小さな場所であったということは、私たちが今現代になって大きな教会ばかりでなく、キリスト教が最初から発展してくるときに小さな集会から始まっていたということも覚えておくべきことではないのかと思うわけです。さて、ペテロの姑が熱を出して寝込んでいたとありますけれども、当時これこれの病気であると言われなくても、熱が出ること自体が病気であるというふうに考えられました。そして 当時のラビ、まあ、ユダヤ教の教師ですけれども、彼らの伝統では健康な人はその熱を出した人に触れてはいけないというふうに言われていました。しかしこの時イエス様は姑の様子をご覧になって彼女の手に触れられたのです。それはラビの伝統から言ったら、それはダメなことであったわけですけれども、そのことをなさったイエス様の周りにいた人々で、イエス様は教師であると思っていた人たちはおそらくとても驚いたのではないかと思うのです。けれどもマタイは周りの人々の様子を全く書いていません。ただイエス様が姑の手に触れたということで熱が去っていった、つまり病気が癒されたと記しています。そして熱が去った彼女は起き上がってイエスをもてなしたと書かれています。これは一体何を言っているのでしょうか。熱が下がった、病気が取り除かれた、癒された人が本来しなければならなかった、家の用事、家事をしたというのではありません。そうではなく、マタイがあえて書いているのは、イエス様によって病を癒された人がイエス様の弟子としてイエス様をもてなしたのだというふうに言うわけです。イエス様に仕えたという出来事を通してイエス様の弟子はこうあるべきだということをマタイは証ししているわけです。ペトロの姑はペトロがすでにイエス様の弟子として生活をしていたことに加えて、彼女自身もまたイエス様の弟子としてイエス様に仕えたというわけです。ここにイエス様という方と一人の女性との出会い、いやそれよりも一人の人と救い主キリストとの出会いがあった。人は出会った時、そのキリストを信じるか信じないのか、信じる者はその方にお従いするということが大切なこととして書かれているわけです。そして病を癒す、その出来事というのは単に病気の治療で終わってしまうわけではありません。イエス様がその人のところに来てくださり、人格的な交わりを通し神様の主権、力が働くとき、その人はイエス様の弟子として神様との関係を結ぶ人として迎えられるのだということです。マタイはそのことをペトロの姑が熱を取り除いてもらった出来事から私たちに証しをしているのです。さて、その日の夕方になると、人々は悪霊に取り憑かれていた者を大勢連れてきたと16節にあります。夕方にイエス様のところにやってきた。その理由は何かと考えると、一人一人は日中いろいろな仕事を持っていますから、その仕事が終わってからやってきたというふうに考えることができますし、またこの箇所には書いてありませんけれども、この日が安息日だったとすれば、悪霊に取り憑かれた人や病人を動かすことができる、日が沈んでから、つまり安息日が終わってからやってきたというふうに読むこともできてきます。いずれにしても、イエス様のところに連れてこられた悪霊に取り憑かれた人からイエス様は言葉で悪霊を追い出されました。言葉でこの技をなされたということは、先にあった百人隊長との出会いでなされたこととつながる出来事でした。そして悪霊に憑かれた人も病人も皆癒されたとあるのは、その人がどういう地位であるか、どういう立場にあるか、あるいはたくさんの財産を持っていようが持っていなかろうが、またその人の信仰がどれほどのものであろうかということ関係なく、イエス様がその技をなされたとマタイは言うわけです。もちろんイエス様がなされた奇跡の出来事の中で、病を負っている人の信仰を取り上げて イエス様が癒される出来事が福音書の中にはあります。しかしこの箇所ではその人の信仰についてどうだとは書かれてはいない。まあ一体これはどういうことをマタイが言っているのか。それはイエス様は神様から使わされた方として今ここに神様のご支配がすでに及んでいるんだ、それはすべての人に望んでいるということです。イエス様は伝道の始めで天の国は近づいたと言って伝道を始められました。それはある人だけに来るのではなく、すべての人に対して今神様が望んでおられる、もうここに来ておられるんだということを、その技によってイエス様が具体的に示されたということです。先週から読んでいるこの福音書で3つの病の癒しの出来事を見てまいりました。まあ、そういうふうに私たちが見ていくと、なぜ今この時この私が負っている病を神様は治してくださらないなどおらか、あるいはイエス様を信じていればいつか必ずどんな病気でも必ず癒してもらえるに違いないという思いが浮かぶ人はいるでしょう。しかしイエス様を当時なされた技というのは天の国が完全に実現した時の先取りとしてなされたことだったのです。新約聖書の一番最後にヨハネの黙示録という書物がありますけれども、その最後の方のヨハネの黙示録の21章4節には御国が来た時こうだというふうに書かれています。そこにはこういうふうに書かれています。見よ、神の幕屋が人の間にあって、神が人と共に住み、人は神の民となる。神は自ら人と共にいてその神となり、彼らの目の涙をことごとく拭い取ってくださる。もはや死はなく、もはや悲しみも嘆きも老苦もない。御国が完全に私たちのところに来るとき、死はなく悲しみも嘆きも老苦もないということは、もはや私たちが負う病もなくなるというわけです。そしてこれはイエス様が再び私たちのところに来てくださり、そして私たちが天の国に迎え入れられるとき、迎え入れられた人々すべてがこの恵みに預かることになると聖書は教えているわけです。さて今日のこのイエス様の病の癒しの出来事は、マタイによれば預言者エゼの預言が成就するためであったと17節のところに書かれています。この引用されている預言の言葉というのは、今日読んだイザヤの箇所の少し前、53章4節であるというふうに言われています。イザヤ書の53章4節のところにはこのように書かれています。彼が担ったのは私たちの病、彼が負ったのは私たちの痛みであったのに、私たちは思っていた。神の手にかかり打たれたから彼は苦しんでいるのだと。確かにマタイが記しているこの引用している聖句、まあ、そこは私たちのところにやがて来てくださる神様のしもべが私たちの病気を負われるというふうに書かれています。しかしマタイが本当に伝えたかったことは、その神様のしもべの苦しみだけを注目するのではなく、今日先ほど読みました10節11節のところにあるのではないかと私は思うのです。もう一度10節11節をお見しますけれども、病に苦しむこの人を打ち砕こうと主は望まれ、彼は自らを贖いの償いの捧げ物とした。彼は子孫が末永く続くのを見る。主の望まれることは彼の手によって成し遂げられる。彼は自らの苦しみの実りを見、それを知って満足する。私のしもべは多くの人が正しいものとされるために彼らの罪を自ら負った。まあ、聖書から少し外れてしまいますが、日本のあるお寺にあっては まあ、身代わり像と呼ばれている像が置かれているところがあります。私たちの体のどこかに不調なところがあったとき、その像のところに出かけていって、自分の体の不調の部分と同じ箇所をその像に触れて、その部分が治るようにと、まあ、願いをかけるそうです。するとその像が私たちの痛みを代わりに負ってくれるという信仰があるわけです。しかしその信仰では自分の痛みや病がその像に置き換えられているだけであって、それだけでしかないわけです。しかしイザヤが預言した神様のしもべというのは、私たちの病を負ってくださった方が苦しまれるということが神様の望みであり、それが私たちが本来負わなければならない贖いとなるとされているわけです。そしてその苦しみというのは、病や悪霊による苦しみではなく、私たち全員が負わなければならない罪による罰の苦しみを負ってくださる、肩代わりしてくださるのだとイザヤは告げているわけです。この予言の言葉を読むとき、たった一人の人が私たち人間のすべての罪を負うということは、まあ、とてもひどいではないかというふうに思えてくるかもしれませんし、果たしてその人というのはそんなことは一体できるのだろうかと思うかもしれませんけれども、私たちのところに使わされた方というのは神様であり人である方だからこそ、私たちの罪がどれほど重いものであったとしても、その重荷を実際に感じて受け止め、そして私たちに代わって罪を負うことができるのです。そしてそれを神様がそのように定められたということ、それによって神様は私たちのところへイエス様を送ってくださったのです。まさしくそのことが父なる神様とイエス様が望まれたことであったと聖書は私たちに告げているわけです。イエス様がどれほど苦しまれても私たちの罪が許されることを見られる方は満足すると言われます。そしてその方の苦しみというのは命を捧げ、しかもそれは栄光に輝くようなものではなく、罪人の一人として死ぬことによって多くの人の過ちを担い、背いた者のために取りなしをすることであったというのです。私たちは主の祈りの中で、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえと祈ります。この祈りの言葉の中に、罪を許すということの中に、イエス様ご自身がその罪の重さ、苦しみを担っておられるということを忘れてはならないのです。そうしなければ神様というのは私たちの祈りを聞いて、あたかも簡単に罪を許してあげよう、あるいはあなたの苦しみをパッと取り除いてあげようというふうになってしまうわけです。もちろん神様は全知全能の方ですから、何でも行うことができる方です。けれどもその方がご自身が作った私たち人間を徹底的に愛しておられる方であって、作られた私たちが負っている重い罪を自ら負ってくださり、そしてそれによって私たちの罪を許そうと決めてくださった方なのです。罪の重荷を負われる苦しみというのはとても残酷であり、苦しみを伴う十字架による刑罰以上の重さがあることを私たちはイエス様が受けられた十字架の出来事から学ばなければならないでしょう。十字架の出来事抜きに私たちの罪の許しはないと聖書は語ります。マタイは8章の初めで3つの病の癒しの出来事を取り上げて、これらはすべて私たちが負っている罪の許しと関係がある出来事として証しをしています。それはこの福音書全体を通して読むことによって、病の癒しと罪の許しに深い 関係があると分かってくるのです。病を担ってくださる方は私たちの罪を負ってくださる方です。この方イエス様が私たちのところに来てくださったことにより神様の救いの計画が実現されました。そしてこの後いただく聖餐の恵みを通して私たちはイエス様が定めてくださった罪の許しの契約を改めて目に見える形で味わうことができるのです。私たち人間の誰もが行うことができなかった完全な罪の許し、神様であり人であるイエス様だけがなされたこの変えることのできない大きな恵みに預かって今週も歩んでまいりたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日も御言葉をいただきありがとうございます。マタイは病の癒しの出来事を通し私たちの罪がイエス様を信じることによって、そして何よりイエス様十字架によって私たちの罪が贖われ、そして救いへと導かれるということを明かしています。私たちは本当にあなたの前に正しくなくあなたから目を背けてしまいがちになるような弱き者であります。しかしイエス様はこの私のためにその命を捧げてくださったことを覚え、どうかその恵みを預かることができますように、何よりそのことをしっかりと心に思い、その大きな恵みに感謝してあなたからの恵みを受け取ることができるものでありますように切に願います。この祈りを主イエスキリスト様の尊き御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。